徹子の部室久しぶりの収録で非常にミスが連発しておりますが、すね、今回は客室乗務員部にお邪魔しております。
こんばんは。まだですね。
いいですよ。はるみさんです。
よろしくお願いします。
スチュワーデスっていう呼び方今使ってないですよね。
キャビンアテンダントになりましたね。
あれっていつ頃変わったんですか？
でも私がまだ新入社員の頃は、デッサンデッサンってみんな社員ではスチュワーデスさんのデッサンデッサンって言われてたから、まだスチュワーデスさんでしたね。
イメージ的にはあんまりかっこよくないですねそれ。
そうですね、昔っぽいですよね。多分何年か経ってからキャビンアテンダントに変わりましたよね。
あれはなんで変わったんですかね。
あのね、スチュワーデスっていう言葉自体があんまり良くないっていうのは聞いたことありますね。豚小屋の番人だったかな、なんかそんな意味もあるとか聞いたこともありますね。
そうなんですか。
うん、
僕はてっきり例えば看護婦さんとかでも、
はい、
昔は女性ばっかりで、男性が入ってくるようになってから看護師になったじゃないですか。
はいはい、
そんな感じなのかなと思ってたんですよ。
でも外国のエアラインは当たり前のように男性いっぱいいますもんね、うん、男性というか心は女の人ばっかりだけど大体。
あ、これは衝撃的な。
いや、私が手伝ってた会社はそうでした。
あ、そうですか。
カナダの方でしたけど、そういう人が多かったです。
へえ、それなんでなんですかね。そういう人が集まりやすいっていうのは
やっぱり優しい方が多いからじゃないですか。身なりとかすごくこう清潔っていうかおしゃれな感じの、やっぱりそういう美意識の高い男の人が多かったですよね。
ということは女性にもそういうものは求められてるってことですよね。
私いつも直されてましたね。
そうなんですか。
そういう人たちに
やっぱりそういうのは厳しいですか？
厳しくはないですよ。みんな、だいたい習うので、最初に。自分の後は個性でやっていくんですけど。あとは、そういう人たちが、おリボン曲がってるよとか、こう、ちょっといい匂いをつけてくれたりとかはありましたね。
へー。僕は、飛行機に乗ってどっか行くっていう経験が今まで、片手で数えられるくらいしかないんで。
ああ、そうなんですか。
ええ。よくわかんないんですけど、はるみさんが最初に、シチュアですっていうか、まあ、CA ですね。
CA の方がいいですね。
CA で統一した方がいいですかね。
CA の方にしましょうか。ね、あまりにも、スチュアですは古いから。
うん。それに、言いにくいんですよ、すごく。
そうですよね。うん。
最初に CA になろうって思って、たのってなんかきっかけがあったんですか？
私学校が英文科っていうか女子大のそういうとこだったので、うん、みんな記念受験でね半分ぐらいはとりあえず受けるんですよ。
でどのくらいの割合で受かるものなんですか？
またここだけのずっこい話で、会社の方から、なんていうか指定校みたいな扱いがあって、最初は普通こう筆記試験とかから入っていくじゃないですか。
はいはい、
ね、あんまりそういうのないんですよ。
へえ、シード選手みたいな感じですか？
シード選手、いくつかそういう指定の学校があって、面接やって、面接やって、体力測定、筆記試験みたいな感じでしたね。
へえ。じゃあ、最初はものすごくなりたくてしょうがなかったってことではなかったんですね。
私の場合は違いましたね。興味はもね、もちろんあったんですけど。でも、なりたい子ももちろんいましたよ。なんかそういう、CA 育成学校みたいなのあるじゃないですか。そんなとこに通って、行ってる子ももちろんいましたね。
そういう育成学校っていう予備校みたいなものがあるっていうことですか？
そうです、そうです。
でも例えば英文学科に入ろうっていう時点で、CA になりたいからっていう動機で、そういう英文の方を取るっていう人もいるわけでしょ？
いるのかな、どうでしょうね。もう20年前ってまだ女子大生の就職ってね、そんなにいろいろなくっ って、うん、で結構ね、有名なところは4卒女子は自宅から通勤とか、うん、そんな制限もあるぐらいの変な時代だったんですよ。古いな。
自宅から通勤そうそう
自宅から通勤できる人に限りますみたいなのもあったんですよ。
それはなぜですか。
多分こう素行が乱れるからじゃないですか。
あ、
一人暮らしの子は。
はいはいはいはい。へえ。
でも、言っときますけど、私入社したのは、平成元年ですよ。
はいはい。
はいはい。
平成元
年。平成元年入社ですよ。
今年平成何年でしたっけ。
すごいでしょ。
20、いや、そうですか。はあ。
大体わかりますよね。
で、何年間ぐらいやってらしたんですか。
私は全部で13年間いました。
だいたいほとんどの人は13年ぐらいで辞めたりするものなんですか。
すごいね、個人差あると思うんですよ、うん、ただ私ちょっとキャリア変わってて、うん、空港3つ変わって地上もやったんですね。だから4つぐらい、
うん、
いろんなことをやらせていただいたからあっという間に13年でしたね。
空港変わってっていうのはどういうことですか。その
ね、今は、うん、どこの空港で働きたいっていうのが希望を出せるんですけど、うん、昔はね、希望なんてそんなのないし、基本転勤もないんですよ。
あ、ちょっと本当に何も知らないんでバカな質問かもしれませんけど、うん、CA の人ってのはその空港ごとに決まってるっていうか、そのなんていうんですか、配属先みたいなのがあるっていうことですか。
そうです、そうです。ただ今、ちょっとまた今のあれと変わってくるから、また後でお話しするんですけど、昔は、はいはい、大阪だったら伊丹、大阪の国際空港と、うん、羽田と成田の3つなんですね。
うん、
で、私の場合は最初に、大阪の伊丹空港の方に配属されて、うん、その後、成田の方に行って、うん、その後、関空できて、今度関空に行くことになって、で、うん、であと地上が2年って感じですね。
その地上っていうのは何ですか。
地上っていうのはね、昔はサービスするのは、真面目な話でもいいんですか。
いいですよ。っていうか真面目な話でいいですよ。
真面目になっちゃうんですけど、ええ、昔はそういう事務的なこととかこう企画するのってみんなこう男性スタッフがやって、でそれを、客室乗務員がサービスしたりするっていうのがパターンだったんですね。ただせっかくだったらそういう、乗務経験がある人の意見を生かして、うん、サービスの企画したりプロジェクトをやったりとかしていこうっていう流れが会社の方にできたので、はい、それで私は客室サービス関係の方の地上の仕事を2年やりましたね。
ということは地上になったらもう飛ばないっていうことですか。
それが飛ぶんですよ。検証フライトっていうのをやるんですね。
なんかなんですかね、そのすごくイメージ的には女の園的なイメージがどうしてもあるんですよね。
うん、いいですよ。
いいです。
本当にいいと思います。こう女の私も惚れ惚れするぐらい可愛い子とか綺麗な人がいるんですよ。
うん、でもそれって最初にその試験を受ける時の面接でそういうところもやっぱりチェックされるわけでしょ。
多分されていると思います。
いやそれもちろん当然されてると思うんですよ。
身長とかね、うん、あとやっぱり肌荒れとかひどい人はダメだったりもします
よね。うん、最低限人にその不愉快な思いをさせないっていう部分はそれはもちろんあるんでしょうけど、
うんうん、
やっぱりね、
みんな、それじゃ容姿だけじゃないと思いますよ。いろんな、うんうんうん、私含めているわけだから。
いや、さ、もちろんそれはだけではないでしょうけど、
うん、
さ、重要な要素ではあるんじゃないですかね。
健康的で、清潔感があって、うん、こう明るい雰囲気が出せる人だったら、う
ん、はいはいはい、はい。
ね、やっぱりいいんじゃないかなって感じですよね。
じゃあ逆に言えばすごく容姿としてはもその文句のつけようがないんだけどどうも雰囲気が暗いなみたいな人は、
うん、やっぱりねダメなんじゃないかなって思いますね。
ですよね。接客業ですもんね。
うん、あとはこう並外れた体力もいるから。
やっぱり体力は重要ですか。
よくあの昔堀ちえみがスチュワーデス物語とかやってたのって見たことあります？
僕はあまり見たことはないんですけど、
あのなんだった階段こう上がるなんとか昇降とか1分間に何回できるかとか、はあ、屈伸やったりとか、はあ、何分の間えなんかこう何メートル歩き回るのにどのぐらい時間かかるかとか、そういうねテストもあるんですよ、うん、
すごくスパルタ的なイメージが強かったと思うんですけど、ドラマでは、
うんうん、
実際はどうなんですか？
実際あんな感じですね。
あ、そうなんですか。
そう、もう忘れもしないのは教訓部っていうのがあの羽田の近くにあって、そこが訓練所があるんですね、で10階か11階建てくらいの建物で、私たちが訓練を受けるフロアって8階なんですけど、エレベーター禁止とかありましたね。
へ
え。なんだろう、でも今はねそれないそうです。ヒールで8階まで上がるっていうのが、じゃあ当たり前のようにやってましたね。
ドラマは別にそこの部分はそんなに誇張されてなかったってことですかね。
うん、あんな感じで本当に軍隊訓練みたいな感じですよ。今はもちろん知らないしあれなんですけどね、そんなことやったらみんなもうやめちゃうかもしれないけど、
当時でもきっと途中で挫折してやめてっちゃう人も、
挫折してやめる子はいないですね。
そうですか。
うん、あのね、うん、落ちたら受かるまでずっと居残りして追加チェックみたいなのがあるんですよ。
じゃあよっぽどなりたいっていうか、
よっぽどねダメな人は多分最初から試験に受かってないと思う。
あ、そうか。
ある程度こうレベル揃ってると思います、最初の段階で。
じゃあそういうなんかこう体育会系的な、なんていうんですか、しごきっていうと語弊があるかもしれないけど、そういうのにも
しごきっていうか本当訓練って感じですね、
うん、まあ、そういうものに耐えられるであろうっていう人たちがパスしてきている。
でもねそんなこともないんですよね。不思議なのがね、うん、だってあのそういう私も女子大なんですけど、例えばこういわゆるお嬢様学校みたいな同期の子もたくさんいるじゃないですか。で運動部なんかやったことない子も普通にこなしちゃうんですよ、うん、だから何なんだろうな、うん、根性は。
何でしょう。
ねえ、超お嬢様とか何人もいるんですけど、うん、でもみんなへこたれなかったですね。あ、でもそうだ。あの、みんな仲良かったから、同期が。こう、励ましちゃうの、本当にドラマ並みに。
へえ。あ、仲いいんですか。
とっても仲いいですよ。うん、
それはちょっと意外でしたね。
え、なんで、あ、でもね、よく言われるんですよね。うん、いじめとかあるんじゃないですかとか、こうギスギスしてるんじゃないですかって。うん、今は知らないけど、うん、絶対ないですよ。
へぇー。
あれだけいても。
なんかてっきりその、何ですか、足の引っ張り合いとか。
全然ないですよ。
あ、ないんですか。
うん。だから CA みんな性格いいなって思いますもん。
そうなんだ。
かえって今一般の会社とか仕事を見るにあたって、うん、わ、なんでこんなことでギスギスするのかなとか、うん、こう女同士のそういうのを今になってやっと見てるって感じですね。
飛行機に乗ってて、その CA の方がとってもあの素敵な笑顔でいろいろ気遣ってくださるじゃないですか。
うん、
あれには絶対裏があるはずだと。
ないんですよね。本当にね、そうしてあげたいと思っちゃうの。
はあ。
本当にそうなんですよ。
はあ、そうですか。
もちろん時々ね、あの、やさぐれた時人もいるのかもしれないけど、うん、基本はね。
ね、たまにはそれは、あの、何ですか、その、虫の居所の悪い時とか。
そうそう。
ね。
うん、でも、仕事してたらね、みんなね、あの、嫌なことも忘れちゃうって言ってましたね、昔は。忙しいから。あと次から次にこなしていったり覚えていったりとか、試験も定期的に来るからやらなきゃいけないことがずっとあるんですね。
それは何、あの CA になった後でも定期的になんか試験があるわけですか？
うん、あのね、客室乗務員ってあのサービスもなんて言うんだろう、エコノミークラスとビジネスクラスまでしか担当できないとか、うん、ファーストクラスまで担当できるとか、あとあのよくパーサーとかチーフパーサーとかいるじゃないですか。あれも全部ね、資格を取っていかなきゃいけないんですよ。あと飛行機も機種別に全部資格も取っていくったり、あの、年に一回そういうブラッシュアップ訓練があったりとか、年に一回か二回そういう、あの、育成訓練とか、ずっとそういうお勉強会が続くんですね。
へー。じゃあ CA の方も最初はエコノミーから。
そうそう。
こう入っていってステップアップしていくと。
そうそうです。だからエコノミークラスの方が若い子が多いと思いますね。
まあ、僕はエコノミーしか乗ったことがないのでステップアップしていくとどんな風にその、CA の方のこの年齢が変わっていくとかそういうのはわからないんですけど、
前に行けば行くほど上がっていくと思いますね。
やっぱりそのスキルも上がっていくわけで、そうそう、うん、っていうことですね。
そうですね。
で、はるみさんは最終的にはどこら辺まで行かれたんですか？
フライトは上り詰めましたね。
まあ、素晴らしい。
っていうか、あれなんですよ。JAL さんって、ずっと辞めない方が多いんですね。だから、40歳ぐらいになっても、パーサーとかチーフパーサーとか、やらなくていいフライトいっぱいあるそうなんですけど、私がいたところは、もう、国内線だったら当たり前で、5年ぐらいではチーフパーサーもやりますし、7、8年経ったら国際線でもチーフパーサーやるくらい、こう若い子が担当してましたね。っていうか、そんなに年取った人があんまりいない会社だったんで。
ちなみにパーサーとか、何でしたっけ？
チーフパーサー。
チーフパーサー。っていうのは、どういう位置にあるんですか？
エコノミークラスとかビジネスクラスのこう取りまとめ責任者ですよね。チーフパーサーになったら、そのワンフライト1機分の責任者になりますよね。
それはCA の皆さんを取りまとめるようなリーダーみたいな。
そうです、そうです。
そういうものですか。
その人の計画で、そういう機内サービスだったり、いろんな作業が進んでいくんですね。ただやっぱりフライトの状況によっては天候とか時間とかいろいろ条件あるじゃないですか。はい、だからそれをパイロットの人たちと連携取りながら、計画を立てていくっていうのが責任なんですね。
へー。
なんかつまんないですね。真面目な話しかないな。
全然詰まってますよ。
本当に。This program was presented by Fredio.